仁雄さん、
はい、
あのぼちぼち野球がですね、このこ収録中にですね
はい、はい、
今収録2時ぐらいなんですけど、まあ、日曜の2時なんですけど、はい、まあ、プレイボールがかかったあたりで、まあ、そわそわしてきておりましたね。
もう本当にそういう仕事に支障が出る趣味やめてくれる。
まあ、今日はあの三馬投手が楽天は投げてるんですけど、
三馬投手っていつもそこそこ点取られてる気がする、うん、でも割と逆に言うとそこそこしか点を取られないからずっと先発の柱の中に、うん、あの居続けてるイメージ、
ね、なんかちょっとよく分かんない感じですよね。
そうそう、すごいいいピッチャーってわけでもなければすごいダメなピッチャーってわけでもないイメージ、
うん、あの今年ちょっとそのキャッチャーがですね、
はいはい、
楽天はガラガラ変わっていまして、は
い
は
い、
あのまあ島ずっと使ってたんだけど、今島がちょうどこの収録中は2軍に落ちてる状態なんですね。
えそれは不調で怪我で
不調でパフォーマンスが落ちてる、
まあ、それはどういうこと、キャッチャーの不調で打たないってこと？
まあなんか腰が痛いとかそういうやつだ
った
ん
だ。あそういうことか、やっぱ怪我絡みなの。
まあまあ、はいはい、出れなくはないけどぐらいな感じ でパフォーマンスが出なくて、な、まあ、
まあ次の若手もちょっと育てたいし、
今ちょうど育ってるんですね。あ、まあ、堀内君っていうのはすごい育って
る。なるほどなるほど。
それでちょっと思い出したのは、
はいはい、
そうですね、島がデビューするあたりにいた永遠の第三キャッチャー猪野傑選手なんですよ。
誰だよ。
これね、猪野さんすごいんだから。
猪野さんすごいの、
猪野さんの話ちょっと
永遠の第三キャッチャー、
あのね、まあ、2006年のドラフトに島が入ってるんだけど、はいはいはい、その1年前に大学で入ってるんですよ、うん、
ああなるほどなるほど。えじゃあ2人ともまあ言ってみれば 1年目と2年目とかいうことか、まあ、その時点では
そうあので、まあ、当時の、楽天には藤井捕手ね、
正キャッチャー、
その後あの阪神に行って、あの結構な男前の藤井とか言われて、ちょっとブサイクな顔なんだけど、
ちょっと揶揄で、
揶揄で、
なるほど、
で、あ、近鉄なの、FA で行くんだけど、
はいはいはい、
まあだから藤井がいた頃だったから、まあ井野が来てもまあ第2第3
なるほどなるほど、
でまあ島が来ました、
はいはいはい、
なって、まあ、島と藤井がまあ出始めて、
はいはいはい、
そうするとまあ第三キャッチャーなんですよ。大体第三キャッチャーっていうのは、まあそうだな、うまく説明しにくいですけど、それに保険ですよね、
はいはい、あの要はキャッチャーはできる人が少ないから、要は専門職が強いから、その、うん、ゴールキーパーみたいなもんだよね、サッカーのね、あの第三ゴールキーパーってほとんど試合出ないけど、ほぼ必ずいるっていう、うん、
だからまあ最初のまあキャッチャーにはまあ代打を送れると、
うん、
代打を送ったらもう次になる、うん、でその勝負どころで代打を送って打てる人によって、その代わりにまあ第二キャッチャーが守るわけなんだけど、第二キャッチャーがもしも、
ね、
怪我をするとか、
はいはいはい、分かりますよ、
ね、そで骨を折ると、
はいはいはい、
まあ、そうなった場合にも誰もなくなっちゃうっていうのは困るから、その時のためにっていうのが第三キャッチャー
ですね。割と本当に保険で大変だよ、
ね、だからまあほぼ試合には出ない、
そういうことだよね、
うんけど一応ベンチに入れとかないと事故が起きる、
そういうことで
リスクが高いというところに定着しまして、
定着しちゃったんだ、つらいなそれ、うん、まあそうだよね、上に2人いるとしょうがない、ね、
で、まあ、藤井がですね、うん、まあ、島が正捕手になって、
はいはいはい、
藤井も正捕手になりたいよって言った時に、
う
ん、まあ、2010年ぐらいですか、
うん、出てきた、
あのちょうど阪神が城島選手がもうそろそろ終わりだと、怪我をしてボロボロだになったところで
代わりのピッチャーキャッチャーがいると、
はい、藤井が FA で、
はいはい、お
これでフリーエンチをとで
第二キャッチャーの座が、
そうで藤井も活躍する阪神いたと思ったらですね、うん、はいはい、2007年に取ってた石峰という打てるキャッチャーがです、ね、
ああ来ちゃったか、
まあ、だから代打で使えるのねこの人
はいはいはいはい、あの控えなんだけど打てもすると、
そうそうそう、
要は守らなくてもチャンスで出れるというね、代打でね、
で島と石峰が第一代になると、
永遠の第三キャッチャー、まだ井野さんはまだ第三のままであると、
第三キャッチャー、
はいはいはい、
まあまあそんな感じでですね、まあさすがに、
はい、
あのまあ他の若手も来たのでということで、うん、2012年の暮れですね、うん、に巨人に、まあ、2対2のトレードのなんか駒として、
井野さんって巨人にいたこと
は、巨人に行くんです
よ、巨人キャッチャーめっちゃなんか
取る
めっちゃ欲しがってる、
まあ、巨人はだから結局安倍晋之助の後ろあとどうするかみたいなことになったりとか、
今まだあまり定まって、
ね、定まってない感じ、そうのところで揉めてて、うん、まあ巨人でもまあ確実に第三キャッチャー
まあそうだよね、うん、で戻ってきたの、
うん、
あそうか、巨人その後だってキャッチャーは割と小林が入ったり大城、
そうそうそうそう、
あとなんだっけ、打つ、うん、なんとか、なんか一本
巨人にはまあ3年ぐらいいたのかな、はいはいはい、でも10試合ぐらいしか出なくて、
まあ第三キャッチャーだとまあそんな出ない、
ね、あのはい、うん、まあだからここまででまあ楽天の方も含めて出た試合が50試合ぐらい、
うん、マジで、はい、でもベンチ入りはしてるってことだよね。
6年間入ってね、6、7、8、9、10、11、12、13、
すごいすごい
ぐらい、
逆にすごい、
うん、まあベンチ入りしたり、まあ事情によっては
降りたり
降りたりしてます。で2014年に、うん、巨人をクビになります。
はいはい
はい、はい、いっぱい、だから小林取って安定して、もう第3も若手にするからいませんよって言ってクビになります。そこで巨人からヤクルトに拾われます。
すごいね、はい、第3キャッチャー流浪のため、でもやっぱ重宝されるんだろうね、やっぱキャッチャーっていう役柄は、ね、はい、
でもその取った年、うん、2015年シーズンなんだけど、うん、は一切一軍で試合する機会は、
ああそう
ありませんでした。はい、して2016年にですね、まあちょっとあんまり、まあ、いろんな事情があり、ヤクルトの戦力が足りなくなったということで、
トレード、
うん、1013年ぶりに一軍に出ます。
ああ、すごいじゃん。
1013年ぶりです。3年ぶりですね。
ああ、すごいね。
はい、でそれから一月ぐらい経った後に、1041日ぶりに打席に立ちます。
なるほど、うん、そうかそうか、
うん、この時ショートゴロ。この年の契約、この年の契約公開で10万だけ増えました。
ショートゴロ代だ。
で2017年ですね、あの、まあ、ヤクルトの正捕手の中村悠平が怪我したので、
はいはいはい、
そこでまたもう一回一軍に上がります。はい、そこでまあ、その2017年6月ですか、うん、2年前の6月ぐらいです
ね、はいはい、
2245日ぶりにヒットを打ちます。
おお、すごいすごい。2245日って3×24だから8年ぶりぐらいってこと、1軍での1
つ、うん、そうそうそう、
いやでもすごいよそれだけ。
2005年からもう12年目ですからね。
すごくない？
すごいんだよ。
っていうかそのなんていうの、そういう人って大体やめていったりとか、だけどちゃんと必要とされて、はい、
うん、
時々一軍で出てとかがすごいよ。
はいはい、2018年にですね、第2キャッチャーぐらいになって、
もうすごい、
出場試合、
ヤクルトの、
ヤクルトの2018年、うんうん、去年ですね、
うんうん、
去年、彼のキャリアハイが。
すごいすごい。
ここの十何年の出てる試合数より出てます。
すごいすごい。
47試合で、
すごいじゃん。
打席も97試合立ち、
す
ごいんですよ。ヒットも、ね、プロ入り初めて2桁13安打打つと。
いやそれ ね、 あのね、俺今笑ってるけど、うん、実際はすごいことだと思うんだよ。すごいことなんだよ、うん、本当に。
この人はすごいな。
そうやって生き残っていって、うん、自分の生き残る道を探してちゃんと一軍で結果を残して、そうそうそう、十何年目でキャリア入って、うん、ものすごいことだと思うよ。
井野さんすごいよね。
そこに行くまでにみんな確実にやめていってる、
諦めてるし、
さ、そうそうそう、必要とされなかったりするからね。
そうそうそう、うん、
そこで必要とされるキャリア、そのスキルがあるっていうこと自体がすごいんだよ。そうか。で楽天に戻ってんだよね今年。うんうん、戻ってないのか。
今年は、うん、ヤクルトで、もう6試合にして。
おお、すごいすごい。井野さんちょっと応援したくなってきた。
二塁打も打って。
すごい。
今打率2割ぐらい。
いや、なんか二塁打打ってる、おおって言うと思う、うん、子供のリトルリーグの試合の結果かよって思うけど、
はい、それはでもすごいすごい。10打数で、
まあ、4、それでもまだ正捕手じゃないんだよね。
正捕手じゃない
で、ね。ではないんだよね。
まあ、まあ、
2と3の間ぐらい。2
と3ぐらい。まあ、3じゃないですかね。だから常に第3キャッチャーというプロフェッショナル。
いや、でも、必要じゃん。必要だから、
ね。まあね。でも確かに、その、なんだろうな、最悪なんて、いられて、
うん、
なんだろう、第一をこう伺うでもなく、
そう、まあそうだね。
でもほら、なんかいろんなさ、ブルペンキャッチャー的な仕事とかさ、いっぱいあるじゃん。そういう、その裏方的なね、試合以外のとかを確実にこなしてみたいなことなんだろうね。
そうか、そういうことか。まあ要は割とユーティリティなんだな、その第三キャッチャーで。
ユーティリティって意味違うけど。
まあそれでもさ、うん、第三キャッチャーで本当にキャッチャーのことしかできなかったら、それはあんまり重宝しないんだと思う。
まあそうだね、
だって、うん、短機能だから。
そうね。そうそう、あと、うん、自分のことだけ考えてるとかじゃなくてね。
そうそうそう、割とこう与えるものが多いんだよきっと。
まあね、きっとね。うん、なんだか分からない。
ものすごいわがままな人だったりしてね。そんなこと言ってて。 いやでもちょっと注目するヤクルトの井野選手、井野キャッチャー、
井野キャッチャー、井野ね、キャッチャー井野だって出てく
る。あ、ちょっと注目し
とくよ。あとなんか大連敗とか出ると気分転換でキャッチャー交代するから、キャッチャー
変えるみたいなあるね、うん、はいはい、
そうそう、それで、あ、井野先発だみたいな時ある、ね、
注目しておきます。
見といてください、井野すぐるです。
これなんだっけ、枕だっけ、
枕でした、長かったね、ごめんね。
ティオサトルと
佐々木あららの僕たちだけが面白い。
今日はですね、
はい、
過去に、
はい、
似ていると言われた人が
棒読みだ
似て、まあ、昔から現在に至るまでに、あれ、あらら君って誰々に似てるねって言われた経験って、まあまあ誰しもあるじゃないですか、
はいはいはい、
あ、まあ僕でもあるぐらいだからあると思うんですよ、うん、それをまあ、お互い思い出して話してみようじゃないかっていう
回、テーマなのね。
そうよそうよ、ありますか、
なんかさ、
過去俺本当に誰かに似てるってあんまり、
あ、でもなんかね、一番激似だったのは、うん、自分でもそう思ってたんだけど、中やんだったね。
中やんか、
中やん、
中やん、もう夏もんに出そう中夜夏もんに出せる、あの
電波少年っていう番組で、
あの人何やった、なんか漂流してた、漂流ボートかなんかで漂流してた、
漂流もしてた、
俺のイメージ漂流してたイメージある誰かと
それ肋骨マニアじゃないの、漂流してたの
誰かと一緒になんかやって
た、パン屋をでしょ、
パン屋さん、
パン屋を、パン屋を、パン屋をっていうチーム名になって、
あ、そうかそうか、
まあ、その、あの電波少年の企画のためにたまたま会った人で、まあ、中やんがそんなに日本語喋れなくて、うんうん、向こうもなんか他の日本語以外あんまり喋れない男の子と2人でアフリカ縦断とかしてたじゃなかった、アフリカ縦断もしてたな、
今何してんだろうね、中やん、
あ、中やん多分香港とかで多分
実業家みたいな、
その後 DJ みたいになって、今はどうなってるか分かんないけど、すごいかっこよくなってた、
あ、そう、
うん、だから
今見ても全然なんかピンとこないけどね、
うん、だから、中やんに似てた頃はお互いがお互いすごい寄ってた頃で、もう中やんは全然かっこよくなっちゃって、俺はこうなっちゃ
うから全然違う、今はこう、お互い分かれていった、枝分かれしていって、
もうさ、似てる似てないってさ、そういうこと
じゃん、そうだね、まあ、この一瞬の
ある一瞬のタイミングで似てて、
確かにそうそう、確かにそうそう、で、まあ中夜とか世に出てきたその瞬間とっていうことだからね、うんうん、
だからだって本当に電波少年を見てて、うん、あの
俺だ、
僕が出てたっていう連絡が来るぐらいだから、
あ、うん、なるほど、
うん、テレビ見てて、あ、って思うわよっていうぐらい
ああ、なるほど、うん、あらら君最近あんな仕事してんだって思われたみたいなことか、
うん、そうそうそう、
なるほどね、それは激似だな、
うん、まあまあね、まあ、毎週会ってるような人に言われてたからなんでアフリカに行ってんのってい
つの間に収録したのみたいな、
うん、でも確かに見直すと、なんだろう、あの後ろ姿とか、
はいはいはいはい、
そういうところがこう似てて、
まあ映像とかはさ、顔だけじゃないんだよね、うん、割とね、その動きだったりとか雰囲気が似てると相当似てるってなる、
あと中やんアフリカ旅行してて痩せてたんだよ、
ね、ああ痩せてた、
俺も痩せてた、その時に似てた、
なるほどなるほど、
あのだって貧乏旅行させられるからさ、
ね、太れない、
お金なくてさ、もう餓死寸前みたいなところでなんかね物乞いみたいなのしてこうなってみんな
列車が
倒れてみたいなやつ、
そういうの楽しんでたんだね、俺らはね、
その時の骨格に多分
似てた、うん、なるほど、中やん、
香港に行った時にちょっと中やんはなんかかっこよくなって、
かっこよくなって、
一瞬激太りした、
食えるようにな
った、一瞬激太りしてそんで似てなくなって
一瞬激太りして、
そうそうそう、そんでその後もう一回かっこよくなって、
あ、なるほど、一回太ってこれは俺じゃないって思ったんだろうね、きっとダイエット始めたんだと思うよ、
そうなのかな
本当かい、
うん、ぐらいかな
あ、そう、
まあ、ぐらい、まあでもなんかね、まあその何、なんか似てるって言われるのはね、うん、なくはなかったけど、うん、なんかそれは違いますっていう人たちばっかりだった、
え、どういうこと、もうかっこいい人ってこと、
そうかっこいい人、
2枚目風の人ってこと、
そうそう、うん、
え、例えば、
え、なんかね、東京ラブストーリー出てた時のキムタクとかは似てるっていう、
ああ、なんかでもあらら君はさ、
うん、
今はまあおじさんだけどさ、実はかっこいいんだよね、顔は割と
急に
今はおじさんだよ、普通の、
うん、
なんか顔はまあ確かに整ってるんだよ、目が割とパキッとしててさ。
あ、まあ嫌だったね、そういうの。
嫌だった、目がパキッとしてるの嫌だった。
あ、もうなんかね、自分目力がなんか人より強いのがすごい嫌で。
なるほど。
それで眼鏡とか絶対かけて
た、ね、あ、まあさ、そうそう、眼鏡取るともう怖いもんね、ちょっと。
ちょっと怖い。
怖いっていうか、その、
そうそうそう、わかるよ。
怖いっていうのは変、威圧的に見えるというか、顔がね。顔自体、そうそうそう、雷親父の顔してるよね。
圧がね。圧、
そうそう、
圧がすごいんだよ。
圧がすごい。
圧がすごいから、すごい面倒くさいんだよね。
まあそうか、それはなんか、まあ、それは人によりけり、
ね。まあまあまあ、脱線した。仁雄さんは誰に似てるって言われたかっていうと。
俺はね、荒良くんには、嵯峨根さん、抜群の嵯峨根さんに似てる。
僕だけじゃないよ。みんな激似って言ってるよね。
すごい似てるって言われて、ああ、そうかなって思って。あれも、顔もそうなんだけど、動きとか、喋り方とかが、やっぱ、似てるんだよね。
あとね、肌の質。
肌感。
肌感。
あとね、俺ね、広島に俺しばらく住んでたんですよ、はいはい、うん、単身赴任で。その時に広島、あの東広島の方、西条とかで酒祭りってあるんですよ、うん、はいはい、10月ぐらい、まあ、はいはい、酒蔵があの辺いっぱいある、
ね、あるね、あるね、
うん、で酒祭りって、まあ、町を挙げて、なんか町が全体が居酒屋さんみたいな、はいはい、
うん、
でいろんなところで、
まあ、飲み屋さん祭りね、うん、まあ、東京でもちょこちょこやります、
うん、お酒振る舞われたりして、うん、まあ、そこに行ったら隣に座ってたおばちゃんに、うん、あんた天谷に似てるって言われへんって言われて、天谷って誰だ、そんなに俺プロ野球、
はいはいはい、あの詳しくない、広島カープの天谷選手ね、
そうそう、天谷ってあの広島の、まあ、あっちの人にとってはさ、広島カープは家族だからさ、なんていうの、
はいはいはい、
その知ってる体で聞かれるわけ、俺もこのさ、知ってる体で聞かれるのがすげえ苦手でさあの大阪に住んでる頃も、うん、あのタクシーとかになると、もう俺が阪神ファンの体で喋りかけられるわけ、
はいはいはい、
あれがすごく嫌でまあいいや、今似てる話と関係ないから、うん、まあ、知ってる体でこう、天谷に似てるって言われん、うん、って言われて、うん、天谷名前は知ってるけどちょっと顔わかんないんで、しかももう確実に似てるって言われたことないですって、うん、後で、まあ、画像でググるわけです。
まあ似てるよね、
そっくりだった
よ、似てる似てる、まあ似てる、
びっくりした、うん、あ、これは言われるわって思うぐらい
に。仁雄さんの肌感をよくして、ツヤツヤにして若くしたやつだよね。
肌感わかんね
え。肌感だよ。
肌感ちょっとわかんないね。
まあでも確かに、確かに。
甘い。で、天谷と嵯峨根さんは似てるのかっていうと、うん、なんかそこは別にそんな繋がらないんだよな。なんかやっぱちょっと不思議な感じだよね。そう考えると、こう、似てる人群を、例えば俺に似てる人群を集め、うん、俺あとね、最近ね、香港さんに似てるって言われ
て。あ、似てきてる、似てきてる。
似てきてる、
似てきてる、似てきてる。寄ってきた。
寄ってきた。
寄ってきた。
そうだ、あのね、あの、130R だっけ、香港さんって。違ったっけ、
あ、そうそう、香港さん、マカオさんです。はいはい、はい、
香港さん。
クラノさんね。
そうそう、クラノさんに似てるって言われて。でも、香港さんとアマヤは似てないんだよ。うん、香港さんと嵯峨根さんも別に似てない。でも、俺には3人とも割と似てる。
似てる。
ってなると、うん、似てるって不思議だな。
今ベン図がね、ベン図が頭の中にね。
そうそうそうそう。うん、俺を中心にして。
そうそうそう。
なんかちょっとね、うん、香港
混ぜるとできるやつだね。
なんかね、それはね、最近香港さんって言われた。うん、それは初対面の女の子に、はいはいはい、うん、香港さんに似てますよねって言われたから、あのね、多分。あんまり褒め言葉になってないよって言っといた、うん、
褒めてないよって言ってればいいじゃない。
それはね、すごく嬉しそうに俺、うん、今言われてるけど、そんなに褒められた感じになってないから、嬉しそうには言わない方がいいよって言っといた。
傷ついたのね。
いや、傷ついたっていうか、なんかこうあまりにも無邪気だって楽しそうだったから、
うん、
そんなに嬉しくないよって言っといた。
別に嬉しいでしょって言って言ってるわけじ
ゃないから、ね、まあそうだけどさ、なんかさ、うん、すごい発見をしたみたいに無邪気に言われたから、そんなに無邪気に言うほどのことでもないって。
あ、でも確かにちょっと香港さん系列に、
そうそう、ちょっとね、
喋り方は、ま
あ、太ってきたからっていうのもあるね。
まあ喋り方とかもかな。
そうか、
喋り方とかも似てないけどね、目とかね。
そうそう、似
てないんだけど、
似てないの、
うん、でも喋り方とか
雰囲気ね、そのなんかこう、
うんうん、雰囲気ね、
雰囲気、
もうさ、似てるとかじゃないよね、雰囲気だよね。
そうそう、
パーツはだって全然違うもん。
もうね、そうなってくると、うん、もう本当雰囲気なのよ、
うん、
あ、だってさ、誰、みんな 香港さんって、まあ、顔は割と思い浮かべるけど、うん、香港さんがじゃあどんな雰囲気で喋っててどんな人でっていうのは明確には思い出せないんだけど、うん、なんかガチャガチャうるさい人だなっていうので俺に似てる感じになる。
そうね、なんかそうね、ガチャガチャうるさい
人の印象ってそういうもんだなって思う。
でもよくそこを見つけたね。
そうそうそう、よく見つけたなと思って。
あのさ、でもさ、あの顔が似てるっていうのはさ、みんなそれぞれどこを持って似てるとするかがいろいろ違うんだよね、
う
ん
う
ん、まあ、
そうだね、確かにね。
でこの人とこの人似てるって言ってるような人をこう分析していくと、あ、この人は鼻を見てるんだ、
そうそう、こういうところ、あ、それはあるな、
あ、この人は 、うんうん、目の距離を見てるんだみたいな、もう認知のさ仕組みが分かってきてさ、
それはあるかもしれないね、うん、確かに確かにそうだよな、全然違うもんね、 その人その人でね、うん、
まあ、よく考えてみればさ、そのパーツパーツでどっか似てて、うんうん、そこで反応するっていうことも全然あるわけじゃん、ね、全体もそうだし、うんうん、骨格とか、
それはでも多分その人その人の癖というか、うん、なんかこう目に入るところ、目につくところが違うんだろうな、うん、きっとな。
まあね、だからなんだろうね、そういうのは赤ちゃんの時から身についてるのかな、人、要するに人を、
人を見分けるっていう能力か、
どういうふうに見分けるところの認知のところでしょ。
そうか、そうだよ、
どこを見てるっていうか、うん、
俺さ全然遡るけどさ、中学の時に一回引っ越してるのね、うん
うん、はいはい、
で引っ越した時に、関西から、千葉に引っ越したんだけど、うん、その時にまあ何かクラスの子が誰かを思い浮かべていますみたいなゲームを多分やってたんだと思う。でその人は俺を思い浮かべてて、で誰かに、その人は誰に似ていますかみたいな質問をこうして、でその俺を思い浮かべてた人が、
まずい問題
だね。まあまあ、うん、今考えるとね、まあまあね、うん、すごい考えて考えて、千正雄って言ったの。まあ当時、まあ今、まあね、当時だ、俺が、うん、まあ、もう何十年も前の千正雄さん。
うん、
千正雄、まあ絶対に似てないのよ、うん。絶対に似てないと思うわけ。ただ、うん、おでこにほくろがあるというのと、あと、方言が出てた。そ、俺は関西弁だけど、
全然違うけど、東北、ね、異国の言葉を喋られてるイメージだよね。
そうそうそう、あのね、別の言葉を喋ってるみたいな、多分そういう認知の仕方だった。似てないよって言って、そんなくだらないことを50になるまで覚えて
る。ちょっと待って、でも小学校の頃とかは誰かに似てるなんて言われてないと思うな。
あ、そう。まあ言われてないか、うん、俺もなんかもうそこは言われてても覚えて、でもその千正さんはすげえ覚えてたよな、
小学中学、小学校中学校、
それはでももしかしたらあれかもね、その周りの、そのさっき言ってた、うん、認知の能力が周りにも低くて、
うん、
そのね、中学生ぐらい、うん、あの人を見分ける能力が低くて、あの言えないのかも、むしろ
そうね、うん、なんか似てるってなんかよっぽど似てて激似だったらもう誰でも分かっちゃうことだけど、双子とかね、そうじゃないとね、
そうそう、もう分からないんだよきっと、うん、似てるの面白さもあんまり分かんなかったりとかするし、
う
ん、
あとさ、似てるって思う感覚ってさ結構面白いじゃん。
ああ、そうだね、あのモノマネが面白い、
なんか反応するからさ、うん、多分自分の中にこう似てるのライブラリーができてくると、
そうかそうか、
顔のライブラリーが出てくると、誰かを見たときに、
あ、似てる、
あって、あ、あの人だっていうのをビビッとこうさ、気づくっていうスイッチが入るんだよ、
ね。わかるわかる。アンテナが立つ、
ね。アンテナが立つね。あ、誰かに見たことある人と似てるっていう。
あるあるあるある。
あ、思い出せない、会ったことはないけどみたいな、
ピッて、あ、
それのピピっていうやつが
面白につながる、
だんだんでもそれ大人だとライブラリーができ
るから、それはライブラリーができてないと見つけられない、ね、あの俺なんていうか、こう俺僕思うとかでもさ、割となんか全然違うところと、はいはい、あ、これなんかに似てる感じみたいなのが、はいはい、
う
ん、俺の中で面白いのよ、
うん、そうそう
そう、それのことだよね、
それのこと、それのこと、だから記憶をアクセスする時のピッてこう、うんうん、なんかつながるが遠い
っていう、だから割とあんまりなんていうの、そこら辺がライブラリが成熟してない頃には、
うん、
あの周りも似ているの面白さも分からなければ、うん、似ているを見つけにくいってことか、
うん、だと思う。
それでいくか。
なんで言ったのかな。いや、なるほどね、僕だから似てないものを2つをなんか似てるように仕立て上げるっていうのを脳内でいじるのも好き
だ。ああ、なるほど。
僕の中の脳の遊び。
もうね。
もう脳の遊びとしてね。
サイコパスの遊びね。サイコパスが家で暗い部屋で一人でやるやつね、それ。
脳トレです。脳トレ。
いい風に言った。
俺の脳トレ。
いい風に言った。
そう。うん、
あ、なるほど。これ全然離れてる。この二つに、 あの類似点似てるところはないかって探すのが、
そうそうそう、理屈じゃなくてね、
なるほど、
感覚をいじることによって、
あ、なるほど、
あ、そうかもって思わせるっていう、
ね、もうね、今どんどんあららくんから人が引いていってる図が見えるよ
本当もう、あ、そうか、もうさ、僕そういういろんな脳の遊びをしながらずっとさ、
なるほど、
生きてるものの延長でボードゲームやったりとか、うんうん、短歌やったりとか全部あるんだけど、
そうかそうか、
なんだろうな、もう全部お見せして もう最近は理解していただけないというか、
そう、分かるところだけをこう、ね、そうそう、ご提供していかないとね、
うんうん、そういうのにご興味がある方は、ね、いつでも来ていただければいろんな遊びを紹介するよ、無料で遊べるやつ
まあまあ苦痛だよね
最悪で暗い部屋に閉じ込められてもずっと遊んでられるやつだから
そう、でも本当そうだよね、うん、まあ偉いよ、
偉い
のは偉くはない、まあでもまあね、お金かけずに遊べるっていうのは偉いことだよ、
そうそうそう、まああと仁王さんは嵯峨根さん激似だからね、
ちょっと嵯峨根さんは一回ちょっと検索しても、最近ちょっとあんまテレビね露出してないから、ちょっと YouTube とかで検索して見てほしい、確かに似てる、
うん、
終わるか、
終わる